この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は6月14日日曜日です。
はい、ムシムシしますね。
暑いですね。
ですよね。本当に今日はね、すごく雨が降るというような天気予報だったのですが、
はい、
ここスタジオのあたりはですね、ほとんど降ってないんですよね。
本当ですよね。
だから昼間も晴れ間が出たりしてましてですね、本当に雨じゃないのっていう感じでね、まあちょっといろんな各地では大雨警報が出たりとか、
そう、なんかこのなんやら梅雨はすごいことになるみたいな ね言ってはりますもんね。はい、
そんな感じやったんですけどね、なんかあまりここ降らなくてムシムシした状態でね、はい、今日も頑張ってまいりますけどね、
はい、
先週は、僕一人の放送になりましてですね、
はい、
まあ、愛ちゃんが家の用事やということでね、まあ急な用事ができましてですね、もうバタバタとちょっとしたんですけど、
ごめんね。
いえいえ、
まあまあ、寂しかったしバタバタさしたし。
いえいえ、そんなこと寂しいとかはなかったんですよ。
あ、そうなの。
あの準備と、まあ、あと片付けがバタバタしただけで、
あ、そうなんや。
放送としては、ゆったりと、のんびりと、のびのびと、はい、やらせていただきました。
手下がいなかったらやっぱりね、いろんなことせなあかんもね、一人でね。
そうなんです、そうなんです。終わってからの書き込みにしてもね、まあまあこの編集っていうんですか、もうそういうのも曲入れたりとか、まあまあそれは普段もやってることなんですけどね、まあだからそういうのもあって、まあまあどうにか一人でやらせていただいてね、まあ愛ちゃんファンの方々は寂しいと思ったかもしれませんけどね。
いてはるんですかね。
まあいてないと思うけどね。
おいおい。
まあまあその辺のところはね、はい、またご意見ご感想などいただければと思いますけどね、
はい、
はい、まあまあそうなんでね、今日も頑張ってまいりますが、
はい、
そろそろ、そろそろというか、まあまあもう飛んでるんですけども、ホタルが、
ホタルね、
今日みたいなね、はい、このムシムシして雨が降る前っていうのはすっごくホタルが飛ぶみたいなんですよね。
残念や、今日収録で
ですよね、
なかったら見に行きたかった。
そうそうそう、だからね、結構飛んでるかもと思うんですけど、
はい、
もうこれ雨が降るとまたちょっと飛ば、あまり飛ばなくなったりとかね、まあ地域によってはね、もうすごい大雨のところもあるみたいなので、
ですよね、
見れないかもしれませんけどね、このスタジオ界隈はちょっとムシムシして雨降る前みたいな感じになってますんで、
そうですね、
はい、またね、よかったら皆さん見に来ていただければと思いますけどね、
はい、
今言ってもこのスタジオの近所は田んぼも何もないから、ホタルは飛ばないんですけどね、
結構もうちょっとね、奈良のちょっとだけ奥の方に行けば、
そうそうそう、山の方に行けばね、
もうディープなとこまで行かなくても、
そうそうそう、
ちょっとあの山に入ったところでね、
そうなんですよ、
飛んでるとかいう情報もありますんで、
そうなんですよ、ね、いろんなところでね飛んでますんでね、
はい、
またそんなあのホタルの写真とかね、撮っていただいてい
いですね、今時の、カメラやったらホタルの写真も撮れるんでしょうね。
そうですよね、まあまあそんなんもね、よかったらメッセージいただければと思いますので、ね、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、そんなんで話は変わりますが、まあコロナがね、まだまだやですよね。
そうですね、暑くなってくるとね、もうみんな言ってはるけど、やっぱマスクが辛いですね。
あ、そうそうそうそう、僕ね、まだ来てないんですけど、
はい、
あの冷感マスク、冷感言うてもあの湯気とかちゃうで、
そっちちゃうの、
そうそう、冷たい、こう感じるというかね、
霊がついてたらずっと冷たく感じる
じゃじゃじゃ、そういうのじゃなくてね、冷たく感じると書いて霊感ね。
あ、そうね、はい、
マスクを一応注文したんですよ、
はい、
もうね、昼間とかね、暑いでしょ、
暑い、
マスクしてたらね、息もしにくいし、大変なんで、
そうですね、
どうかなと思ってね、今だからあのなんていうの、首にかける扇風機とか、
はい、
結構クーラーみたいなのが、ね、
はい、
出てますよね。
私あの首にかけるやつ買いました。
あ、買いました、
買いました。
どうですか。
あのね、恥ずかしくてまだ使ってません。なんか自分だけなんか先駆者みたいにね、物珍しいも持ってくると、多分ね、子供の時やったらね、自慢げに話できたと思うんですよ、
はいはい、
友達が寄ってきて何それとか言って、いいやろうとか言われてんけど、 まあさすがにねこれぐらいの年になるとですね特に職場、
うん、
なんかちょっと気恥ずかしい
意味ないやん。
まあね、いや持って行って使おうとは思ってるんですよ、はい、思ってるんですけども、うん、どのタイもっと暑くなってからにしようとかね。
あ、なるほど、
ちょっとね持っていくタイミングを測ってます。
はいはいはい、
うんうん、
まあまあそうやけどね、せっかく買ってんからね、
はい、
そういうのもね、はい、こう首にかけてね、
はい、
あのこう風を当たればっていう。
そうそうそうそう、まあ、マットさんそれあの涼しかったら自分も買おうと思ってるやん。
そうそうそうそう、
早感想を聞かせてくれと思ってるでしょ
あれね、
うん、
あの多分ね 2,3 千円で売ってるやつは、
うん、
風だけなんですね、
うん、
で 7,8 千するのかな、
うん、
っていうやつは、うん、なんか冷たい金属みたいなのがついてたりとか。
マジですか、
うん、でエアコンの風になるようなやつとかも出てるみたいなんですけども。
いや安いやつや、
あ
風や。
だからね、そういうのもあるから、
うん、
どれがいいんやろうな思いながら。
わかんないですよね、
うん、
あんまり重くて首が凝ってもなんやしね。
あ、そうそうそうそう、難しいよね、それもあるしね、
うん、
だからそんなのも気にしながら今のところ見てるんですけどね、
はい、
まあ、しかしそのマスクつけることによってね、
うんうん、
本当にこう蒸れるっていうんですか、
うん、
だから息苦しいし、
うん、
熱中症は心配。
そうやね、それでなくてもマスクのない時期から熱中症言われてるからね。
そうそうそう、
うん、
だからそんなんもあるんでね、
うん、
だからちょっとその冷感、
うん、冷感ね
、うん、冷たく感じるね、
うん、
冷感ね、
はい、
冷たく感じるマスクを注文したんですけどね、まだ届いてないんですけどね、
うん、
それもどうかなと思ってるんですよ ね、
うん、
だからマスクとしての機能も気になるじゃないですか。
まあね、全然スカスカでね、
そうそうそうそう、
何でも通してしまうとマスクの意味もないかもね。
意味もないしね、
うん、
だからそんなんもあるし、
うん、
どうかなと思ってね、
うん、
また皆さんね、どういうふうに工夫されてるのか、
うん、
あったら教えてほしいですよね。
そうですよね、
うんうん、なんかね、
うん、
外で作業する用の帽子にね、
うん、
こうなんていうの、顔まで囲むようなこうついたやつって売ってるじゃないですか。
なんか時代劇でなんかお大名とかがなんかこ
う
日よけみたいに口のところに隠してるやつ。
そうそうそう、
はいはい、
ああいうのもね、うん、いいのかなとか思いながら。
あ、私日よけのためにね、
うん、
なんかアラブの女性みたいな、
はいはいはい、
なんですかね、鼻から下だけ隠すやつで、
うん、
ちょっと穴が開いててそこを耳かけるんですよ。
ほうほうほう。
そしたら中東の女性がいつも顔にね、はいはい、
あ、覆ってますね、
うん、覆ってますね、あんなやつみたいなやつをね買ったんですよ、
はいはいはい、
でこれもしかしたらマスク代わりにもできるのかなと思ってみたり。
そうですよね、
うん、
実際ね、僕思うんですけど、うん、あれってどっちかというとマスクって、
うん、
映さないためっていうか自分の唾液を飛ばさないためのものであって、
うんうんうん、そうですね、
はい、なんですか、吸わないためではないみたいなんですね。
まあ いろんなマスク出てますからね、
うん、
やっぱりええやつは、そんなに出回ってないのかな、かなりそういう意味で発揮するやつね。
そうそうそう、
効力をね。
だからそのね、いいからって言うても熱中症とかになったらまた問題でしょ、
うん、
でどちらかというと防御のためにやってるんじゃなくて、
うん、
自分が移さないためのものなので。
どっちかっていうとね、エチケットっぽい感じがしますよね。
そうそうそうそう、だからそういうふうな、なんていうか、布だけでもいいのかなとか感じたりね、してるんですよ。だからくしゃみするときとか咳するときに、
うん、
口で押さえなさいっていうじゃないですか、
うんうんうん、
それをしないと飛沫が飛ぶよというためにね、そのためのマスクやと思ったらね、
うん
うん、まあタオルでも何でもいいんじゃないのかなと。
確かにそうですよね、
うん、思ってるんですよ。
最近くしゃみするのにね、昔はねヘクションとかしてたんですけど、
はいはい、
周りで咳とかくしゃみするとみんなちょっとフッとかビビるじゃないですか。あれあかんかなと思ってね、抑える癖がついてますねみたいな。
なるほどね。
うん、
僕不思議やったんが、
はい、
マスクしてんのにくしゃみが出たんですよ。
うん、はどういう意味？
マスクしててもくしゃみって出ねえな。
出る出る、そんなもん出るよ。
ね、
うん、
だから、普通マスクとかしてたら出えへんのかなと思ってたんですけど、
意外とそのマスクのね、繊維とかが鼻に入ってクッションあるかも、
うん、そうかそうか、そういうのもあるんかもね、うんうんうんうん、で、あれマスクしてるのにくしゃみ出た思って、ね、別にあの風邪でも何でもないんですよ、うんうんうん、
アホは風邪ひく
からそうそう、なんでやねん、まあまあ、で本当にね、そういうのもあったりとかでね、うん、なんかいろんなマスクが今出てますよね。
ですよね、どれ選ぼうかと思いますよね、うんうん、
あのカラフルなのもいっぱい出てるしね、
そうそうそう、
で水着のやつとか、
そうい
ろんなものがね、
うん、
女性のあのブラジャーのやつとか、ね、
ありますよね、
うん、そんなんも出てるからね、うん、なんかすっごいこうマスクが広がった、
うん、そうそう、マスクがね、うん、いろんなタイプ、
いろんなタイプが出て、はい、うん、選べるようになってきて、
もう色も生地もね、
そうそうそう、
柄もね、
ファッション的になったよね、
うん、
もう今までのマスクのイメージが変わったというか、
うん、
まあ、これがある意味コロナで変わった世の中の一つかなと思うんですけどね、
うん、なんかね、でもマスクしてるとね、うん、なんか鼻が低くなったような気がすんねん。
え、低いで、
おい、いや前よりもさらにね、
あ、
なんかずっと抑えてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんか前より鼻低くなったんちゃうのかなって、
まあまあまあまあね、
何笑ってる
いや、もともと低いかなと思って、だからね、いや、そういえばね、いろんなマスクの人を見ててね、
はい、
あの、まあまあ似合ってる人、
マスク似合う似合わないあります？
ありますよ。
あるの、
うん、
そうなんや。
なんかね、
うん、
まあ、あの小さすぎるのもおかしいし、
あ、そういうことね、はい、うん、
大きすぎるのもおかしいし、うんうんうん、みたいなあるじゃないですか、
はい、
あとはね、子供用の小さなマスクって売ってんねんなと思ってね、うん、
はいはい、
たまに子供さんが顔にぴったりの小さなマスクをしてるのを見た時に、
はい、
え、こんな小さいのも売ってんねんやと思って、
うんうん、
あ、すごいなと思って見てるんですけどね、
うん、すごいね、いろんな種類がね、
ですよね、
子供さんのもあんな見たら私もちょっとしたいなみたいな思うのありますけどね。
ですよね、
うん、
だから皆さんまたね、まあ、マスクもそうですけども、
うん、
そういうあの扇風機とか、
はい、
今どういうふうに対策されてるのか、
そうそう、
いろんな話聞いてみたいですよね。
そうですよ ね、
うん、そんな話がたくさん聞けたらまたこう参考になったりとかするかと思いますね、はい、
確かに、
はい、どんどんどんお寄せください、
はい、さあここで1曲お届けいたしましょう。アットランダムでダウンタウンブルース。
Downtown
アットランダムでダウンタウンブルースでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマートーク、
どんどん。
テーマは美味しいもの。
美味しいものね。
はい、
まあ、今日の写真なんですが、
はい、
愛ちゃん提供で、
うん、
ね、提供いただきまして、
はい、
ね、あのおうどん、
はい、
ね、これはどこへ行った時の、
あのね、四国の徳島に行った時に、
はい、
ネットでね、
うん、
ちょっと美味しいうどん屋さんみたいなのをググって、
はいはいはい、
食べに入ったお店の釜揚げうどんです。
あ、
うん、
なかなか美味しそうよね。
そう、
うん、
なんか量も多いしね。
あ、はいはいはい、
なんかちょっとこの辺のお店で釜揚げうどん食べるよりも量多いんちゃうかなと思ってみたり。
あーは
ー
はー、
うん、
まあね、うどん屋さん、うどんってやっぱりね、
うん、
まあどうやろう、日本人全てがとは言わんけど、
うん、
やっぱりうどんってあっちこっち地域であるよね。
あるよね、太いとか細いとかね。
そうそうそうそう、
平べったいとかね、うん、あります。
だから僕はね、どっちかというと、うん、細麺が好きなんですよ。
そうなんや、
うん、太いよりね、
はいはい、
だからやっぱりそれはまあ好みの問題やと思うんですけどね、
うん、
だからいろんなところで、あ、ここの美味しいなとか、
うんうん
うん、で味もいろいろじゃないですか。
そう、う
ん、昆布だしやったり、
かつお
だしやったりとか、
う
んうん、それによっても味が全然違うしね。
私ね、ここで食べたあのね、お出汁ももちろんついてきたんですけれども、うん、
はい、
よかったらバリエーションとして、そこの何やろ、土地のお醤油みたいな置いてあるんですよ、
はいはいはい、
それをかけて食べても美味しいですよって言われて、
うん、
実はそのお醤油で食べた方が美味しかった
でしょうね。
ね、
その土地土地のね、お醤油で食べるのが一番美味しいなんて、
うん、そうなんや、
うん、
うん、
だから本当にそのどういうのかな、だし醤油みたいな感じでしょ。向こうへ行くとね、
はい、
向こうへ行くとでどこでもせえへんからね
、うん、
だからその土地にあった水で作られてるから、
うんうん、
やっぱりその水にあった味になるねんて、
う
ん、
そうか、
うん、
そうやね、水で作ったお醤油、その水を使って作ったおうどん、
そうそうそうそう、硬水とか軟水とかいろんな水でもね、うん、あるじゃないですか、
はい、
アルカリが多いとか
酸性が多いとか、ね、
あります
ね、はい、
その土地でのやっぱりいいお水を使って、
うん、
ああいう醤油とかお酒でもそうやねんけど、その土地の水質のいいものを選んで作ってるから、うんうん、
なるほどね、
やっぱりその土地の味が出て、
はい、
でその土地で作られたうどんだと合うんですって、
うん、そうなんや、
うん、
だからあれよね、本当に美味しいものってシンプルなものなのかもしれないね。
そうですよね、
うん、
だから実際ね、なんていうの、まあ、お米もそうやねんけど、
うん、
いろんなところからまあ、美味しいと言われてる米、
うん、
美味しいと言われてる卵とか、
うんうん、
まあ、美味しいと言われてる肉とか、まあ、何
か取り寄せね、
取り寄せて、
はい、
いろいろするよりも、
うん、
その土地の
そうかも
もの を作った方が美味しいねって、
うん、どこどこ行って食べたあれが美味しかったから言
う
て、
うん、
お取り寄せしても
そう
同じとは限らないのか。
そうそうそうそう、
確かに、まあ、そこの空気でそこの水で食べるのが一番美味しいのかもね、
う
ん、
そう、
うん、
だから本当にそこにの、まあ、地鶏というか地元のね、
うんうんうん、
名産で食べるのが一番美味しいんですって、
うん、そうか、
うん、
贅沢やね、それが一番ね。
そうそうそう、
うん、
だからね、ぶっちゃけた話、こう音楽でもせやねんけども、
はい、
まあ、高いピアノ、高いギターとかでおかしいけど、うんうんうん、その高い楽器
ありますよね。
あるでしょ、
はいはい、
いいと言われてるものをいっぱい集めてくれば、
は
いはい、
い
い音になるんかってそうじゃないんですって。
うーん、
要するに、うん、そのまあまあまあ、安い楽器の音はその楽器しか出せないし、うんうんうん、みたいなんで、それをどうアレンジするかということを考える。だからいいものを持ってくればいいんじゃないよっていうところがあるみたいですね。
そうなんや。
だから食べ物なんか特にその土地の水で作られてるから、
うん、
その水で作られたものを使ってみたいなのがいいんですって、まあ
ね、こればっかりはリモートでは無理ですね。
ですよね。
うん、
まあまあ、そうこう言ってないでメッセージご紹介ください。
はい、その昔さんからいただきました、
はい、
バナナは美味しいね、
うん、
美味しくて栄養があって申し分ない食べ物だよね。
確かにそうやな、バナナってね。
まあ世の中には美味しいものがたくさんありすぎて、
うん、
何を食べようか迷ってしまう。
あ、
田舎に行くと水がきれいなので、 簡単なうどんでも美味しくなります。
まさにさっき話したとこだよね、うん、
究極を言えば、うん、水が一番美味しいのかもしれませんね。
そうやね、そうやね、本当にね、水っていうのが一番美味しいやろうね。
ああ、そうかもしれない。
その土地で、うん、でね、いろんな水売ってるでしょ。
はい、ありますね、今はね。
いろんなところのね、うん、それもね、やっぱり自分の育ったところの、
うん、
水に似た水が美味しいんですって。
なんか日本の言葉で水が合うとか合わないとかって言葉ありますよね。
そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。
あ、
軟水の土地では軟水の水がいいし、
うん、
硬水の土地へ行って座ってる人は硬水の水がいいんだって、
う
ん、
そうかもしれない、
うん、だから合う合わんがあるみたいやからね。
そうか、大阪で生まれた女は大阪でしか生きていかれへんみたいな。
まあまあまあ、そんな
ちょっと違う、
そんな綺麗な話ではないと思うんだけども、
はいはい、
ごちゃごちゃしたところで生まれた女はね、
あたしか
っていう風なね、はいはい、まあ、だから本当に育った環境っていうのは大事かなっていうのはありますよね。
あ、大事かもね、うん、はい、
まあ、美味しい水を探してみてくださいよ、
うん、はい、
はい、ありがとうございます。
パリーケンさんからいただきました。
はい、
ステイホームとはいえ、
うん、
住んでる土地は田舎町、
はい、
ご多分に漏れず、うん、この私もこの機会に朝のウォーキングとやらを始めました。
おー、いいね、いいね。
10キロ弱の約2時間とはいえ、
うん、おー、すごいな。
嫁さんについて歩くだけが実際なところなのではありますが、
あ、人生もせやろな
まあ歩くスピードとは不思議なもので、
うん、
車で走ってる時は気づかなかった国道沿いに、
うん、ほうほうほう、
ポツンと佇む一軒のお好み焼き屋に目が止まり、
うん、なるほど、
こんな偏僻な場所でこのご時世きっと経営大変やろなぁとか話しながら歩いておりました。
歩いたらな、普段見てなかったものが見えんね、うん、
ありますよね、
うん、いろんな、まあ、看板にしてもね、
うん、
何でも見つけるからね、歩いたら、
うんうん、
いいよね。
そんなある日、
うん、
普段のお好み焼きを買いに行こうという話になりまして、
はいはいはい、
お昼に覗いてみれば、
うん、
平日というのになんと満員じゃないですか。
あ、そういうお店あんね。
常連とおぼしきお年寄りを中心に、
うん、
ソーシャルディスタンスどこ吹く風な店内模様、
うん、なるほど、
中入って待っててよっておかみさんに言われるも、
うん、
怖くて車で待ってました
まあまあ人いっぱいからね、
うん、待つこと15分、
うん、
結構なボリュームなのに、
うん、
ミックス焼き550円、
おーおー、
焼きそば450円、
う
ん、ってなんてリーズナブル、
安いね、うん、
そしておまけに味がこれまたびっくりな美味、
あー美味しそうやね。
この界隈にも名のある美味しいお好み焼き屋は数あれど、
うん、
即リピーターになりましたわ。
なるほど。
いやー、世の中どんな状況に陥ろうとも安くて美味しいものの力は強しでありますね。
そうやね、あのね、地元のねお母ちゃんがやってる店ってめっちゃ美味しいねんて。
あの
小さなお店やねんけど、
はいはい、
で地元の、うん、あのまた年寄りというか常連さ
ん
がいて、
うん、
してるとこってね安いしね、
うん、
美味しいとこ多いよ。
私もなんか中学生ぐらいの時に友達といつも行ってたお好み焼き屋思い出しました、
うん、はいはいはい、
安かった
ですよね、
うん、
で美味しいねん
て。そうやね、
何ってないんだけどね、
うん、
でだからまあまあ本当にこう有名なね、お店もいっぱいある中でね、
うん、
確かにそこはそこで美味しいねんで、
うん、
そやけどね、
うん、
地元のねやっぱりそこ お母ちゃん作ってるのってめっちゃ美味しいねんな。
いや、ほんで焼いといて言うたらよっしゃー言
う
てね、
そうそうそうそう、
何分後に来たら焼けてるわけですよ。
そうそうそう、うん、だからね、それもやっぱり水なんかもわからんな。
あー、そうか、土地の水 か、
そうそうそう、土地の水を使って美味しく仕上げてるのかもわからんね。
私結構ごっちゃごちゃしたとこで住んでたけど、
だから愛ちゃんは泥水で出てるから
おい
泥水の方が合うんかもね、
うん、そうかもね、
うん、
そうかもよ、
かもわかりませんね、うん、まあ、まさけど本当にそういうお店いっぱい探してみてくださいよね、
うん、
はい、ありがとうございます。
庶民さんからいただきました。
はい、
若い時に接待などで美味しいものを食べ歩いた父はかなり味にうるさい、
うん、そういうお茶いるな。
歳がいって自由に出かけられなくなってからは何を食べても不満げ、
うん、
舌の肥えた人より、うん、何を食べても大抵おいしいと思う私の方が案外幸せなのかも。
せやねん。だからね、うん、よく言うんですよ、
はい、
ま、もし子供にね、うん、女の子が生まれたら、うん、あんまりおいしいもの食べさせたらあかんって言うんですよ。
なんで？
あのね、
はい、
彼氏とどっか行った時にね、
はい、
そのおいしいって思って食べるのと、
うん
うん、大したことないって思うのとやったらね、
はい、
彼氏と一緒に出る時にその笑顔がないじゃないですか。
あー、なるほどね、うんうん、これおいしいねって言ってもらった方が彼氏も嬉しいわけね。
そうそうそうそう、
はいはい、
だから海外なんかは食べたいものは、うん、ある程度大きくなって自分で美味しいものを探しなさいっていう、
あ、なんかそういう教育ありますよね。
だからそういうのがいいんじゃないかなと思いますよね。
なるほどね、
うん、だから本当に、まあ、美味しいものを食べ歩くとついついもう贅沢になっていって、うん、もう美味しいもの美味しいものって思うじゃないですか、
はいはいはい、
だからねそこはまあまあ、自分が大人になってこう追求するのはいいけどね、
うん、
子供たちにまであまり食べさせないの方がいいのかなみたいなところですよね。
考えどころですよね。
そうそうそうそう、うん、だからまあ言えば過保護にしたらあかんよ。
なるほど。
ことだよね。
あ、
まあまあそうやけどね、
うん、
何でも美味しいって思えるのはいいことやと思うんでね。
そうですよね、うん、それは幸せなことやと思います。
そうそうそうそう、
なんかいつも不満を持ちながら生きてるよりは、うん、幸せやなって思ってる方が幸せやね。
そうそうそうそう、だからね、うん、あまり追求しないようにしましょうかね。
なるほどね、
はい、はい、ありがとうございます。
さあ次回のテーマ決めていきましょう、
はい、
バナナ、
うん、
水、
うん、
ステイホーム、
お、
父、幸せ、うん、平日。
どうでしょう、来週、
うん、
父の日やんね。
そうですね、忘れてたけど、ね、
うんうん、父の日ってあんまり目立ってへんけども、うん、やっぱりお父さんのことを考える日やと思うんで、うん、
なるほど、
父でいきましょうかね。
はい、次回は父でお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。
バイバイ、 バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で 4-5-8。
5つの小さな窓にそろそろ明かりが灯る頃、横に八つの玄関ドアはどこもくすんだレンガ色。父と母と生まれたての弟、階段だけが架け橋の六畳三畳、たった二間の団地に住んでいました。べそかきながら闇雲に叩き続けたよそのドア、迷子の泣き声探し当て、抱き上げてくれた母の笑顔、空の高さに感じた階段、汗かき息を切らしながら最上階まで登り続けた、団地に住んでいました。夏はドアを開け放ち、網戸を張った玄関戸から、テレビの音に混じっただんだん、あちらこちらで聞こえます、捨ててこ姿のおじさんや清水姿のおばさんが、平気な顔で洗濯物をしてる団地に住んでいました。子供たちの遊ぶ声もそろそろまばらな